QRL アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL、 アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz、 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田無がお送りします。
はい、こんばんは、 JKYMIG 鈴木でございます。9月20日334回の QRL でございますけどね、いやそういうわけでね、私は先週ぐらいからですね風邪をひいてしまいましてですね、全く別人のような声になってるかもしれませんがね、申し訳ございません。というわけでございましてね、皆さんいかがでしょうかね。まあこのところですね、気温差が激しくてですね、暑い夏からですね秋へ変わっていくこう段階でですね、暑い寒いがですね忙しくこう変わっておりますんでね、体調も崩しやすい時期でございますけどもね、はい。またですね、このハムフェアが終わってね、ちょっとどっと疲れたんじゃないかっていうね声もねあるんですが、まあそんなようなことも重なってしまったんでしょうかね。そういうわけでございましてですね、少しお聞き苦しい声でね、今週はお送りしたいと思いますが、よろしくお願いします。QRL 334回、早速スタートしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、 FB サウンド田無はスカイタワー西東京に併設されているアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで全て対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV、
はい。それでは QRV コーナー、早速ねお送りしたいと思いますがね、最近はですね、先日あの8の方でね大きな地震がありましたし、またね3の方もね、地震がありました。そして、台風その他でですね、いろんなところにこう災害をですね、発生させてしまったところでございますがね、今年はですねこのところでですね非常に大きな災害がですね多くてですね、本当に、大変な状況でございますけれどもね、今日はそんな中でですねアマチュア無線、まあ我々の番組としては、このアマチュア無線がですねこの災害にいかに活躍するかというようなことでね、いろいろとまあ活動されているグループがありましたし、また今年もですね、私どものこの FM 西東京でも地域の防災訓練に合わせてですね非常通信訓練を行うというようなことでございまして、今日はそちらの方の話題からねお伝えしたいなというふうに思いますけどもね。はい、まあこういったですね、地震その他もう世界各地でもですね発生しておりまして、まあ、短波帯の周波数でも非常通信用の周波数を確保するなどですね、いろんなところで、アマチュア無線も通信に協力しているというところでございますがね、まあ、国内では2011年3月11日ね、これは東日本大震災、これが発生をいたしまして、こちらを機にですね非常通信のためのロールコール、これをですね自発的に行う有志団体、これが集まりまして、7.043での更新が発足というかですね始まったというところで、チーム7043というグループがですね、あります。でこのグループがですね毎年3月と9月の年2回、全国規模のですね非常通信訓練を行っていますということでね、まあ、直近ではですね台風21号の通過に伴う近畿方面を中心に、甚大な被害が発生しましたが、さらにそして、9月6日、未明には、先ほどもねお伝えしましたが8方面で、震度7クラスのですね地震が発生しているということでございます。まあ、こうした中でですね、9月の6日に予定をされておりましたですね、これ通算14回になるようなんですが通信訓練、こちらがですねこのようなことからですね今月の9月30日にですね延期されたということでございますがね、これはチーム7043のグループのですねサイトの方でも発表がありましたが、こういったような行動をされているということなんですよね。で、まあ、これはどういうような内容かといいますと、まあ、時間的にはですねこの予定の日、延期された9月30日に、ね、なると思いますが、 朝8時からですね12時頃までを予定をしまして、7メガから1200までのいろいろな周波数帯でですね、また電話モードもですね SSB、AM、FM、その他、CW はですね D スター、そしてワイヤーズ X なども使ったですねそれぞれの、形でですねロールコールを行うということですね。でタイムテーブル等がありまして、こちらはチーム7043のサイトの方でPDF 化されて配信されてますんで、そちらをご覧いただきたいなというふうに思いますけどもね、まあ、ご自身の運用できるバンド等でですねこういった形で参加されるのはいかがかなという感じでございますよ。更新内容についてはですね、JCC や JCC ナンバーとお名前と、できればグリッドロケーターの番号も送ってくださいということでねございますけどもね、まあ、キー局はですね、チーム7043の全国ネットワーク非常通信訓練を行っていますよということでね、アナウンスがあるようですからね、わかるかと思います。まあ、このあたり、周波数その他はですねこのサイトの PDF をご覧いただければというふうに思いますけどもね、まあ、こういった形でですね、非常時にはですねどういう形で、アマチュア局は参加すればいいかというようなことでですね、それを確認するためにもですねこういった訓練が必要なのかなという気がいたしますね。はい、またこういったですね活動されている皆さん方はですねそれぞれの地域の、アマチュアクラブ社団局あると思いますが、こういった皆さん方とですねそれぞれの地域の行政との、連携等を組みましてですね災害のための協定を結んだりするクラブ局もあるというふうに思いますがね、各地で行われているかと思います。でそしてですねこのコミュニティの FM 放送局も全国各地にありまして、この番組を行っております FM 西東京においても地元西東京市との間ではこういったですね災害時における協定を結んでいるところでございますが、やはりより細かくですね情報の伝達等を行うためにはアマチュア局の協力もぜひ必要ということで、このスカイタワー西東京アマチュア無線クラブ、そしてですね FM 西東京のアマチュア無線クラブが立ち上がりましてですね、周辺のアマチュア局並びに社団局の皆さん方とですねこういった形で非常通信訓練という形で運用しているところでございます。まあね本当にこういう災害いつやってくるか分かりません。そして、この地震ばかりではなくてですね、水害等もありますし、いろんなね、災害が発生するところでございますけどもね、それに応じてやはりいろんな形で協力ができることがあればですね、我々アマチュア局としてはこの情報通信、この孤立化したところのですね外部との連絡手段を行ったりですね、そういったような形での協力ができるのかなということでございますが、どうやってやればいいかというようなこととかですね、あとどれが取りまとめてやれるのかということを含めてですね、なかなか難しいところがありますんでね、これを訓練によって、毎年、いろいろと行っているというところなんですね。で今年はですねこの西東京市の方でね、言わせていただきますと、毎年、市民のですね、総合防災訓練というのがございまして、これは市全体の規模で、訓練を行うところなんですが、この中でですね情報通信の中の一部としてですねアマチュア無線を使った連携訓練を行うということで、今年も参加をするということでねございます。今年は会場にですね臨時基地局を設けまして、運用をするというところから始まります。そして、毎年、協力をしていただいております JDeans 日本災害情報サポートネットワーク、こちらの隊員の方のご協力をいただきまして、赤十字飛行隊の群馬支隊、こちらがですね、赤城の基地からヘリを飛ばしていただきまして、東京方面を経由しこの西東京上空を旋回していただき、被害状況を上空から確認すると、でそれを地上のアマチュア局と更新しながらですね情報伝達を行うというような訓練も含まれております。で今年はですね、このヘリからの情報をですねこの動画を映してですね会場の方の、サインカー、これは警視庁さんがですね、今回は用意していただくことになっているんですが、こういった大きなディスプレイを使って、状況をこの会場に流すというようなこともですね行われる予定です。まあ、いろいろなですね場所で避難訓練、それからですね、避難所開設訓練などを行っていますので、そういった場所がですね、また上空からその視認する訓練というのもございまして、いかに上空にですね、この避難、救援をですね求めている人たちがいるかというのをですね、視認するための大きなサインを まあ、校庭とか広い場所にですね目印を並べて確認させるとかですね、そういった訓練も行われましてですね、非常に大規模な訓練と今回はなるという予定でございますね。まあ、なかなかの訓練ですからですね、いろいろとこう至らない点とかですねうまくいかなかった点が出てくるんですが、まあ、こういったこともですね訓練としては非常に重要なポイントなのかなというふうに思ってます。まあ、アマチュア無線についてはですね非常に近隣の皆さん方がですね、協力していただきまして、さまざまなところ、避難場所とかですねそういったところからの通信を試んでいただいたりですね、またいろんな情報をですね用意していただきまして、基地局との更新を行うというようなことも連携をしているところでございます。各地にはですね、コミュニティの FM 放送たくさんあると思いますけれども、こういった形でですね、アマチュア局と協力してですね、展開ができるかと思いますので、ぜひ、社団局あるいは個人局の皆さん方もですね、地域の行政各市、いろんな形でですね展開されていると思いますので、こういった防災に関する協力をされてみてはいかがかなというふうに思います。またすでにですね実施をしておりますので、何かこの、やり方とかですね参考事例、もしそういったことでですねお聞きになりたいことがあればですね番組の方まで、お寄せいただければというふうに思っております。日本アマチュア無線連盟の方もですねこういった形では非常に、いろんな形で取り組んでおりましてですね、非常通信のマニュアルなどもですねリーフレット等で用意されておりますんでね、こちらをご覧いただくのもですね参考になるかなというふうに思います。まあ、本当にそれともう一つはですね、HF 隊の方で、広域でですね世界規模でやはり、非常通信を行う周波数確保するというようなところがございますので、ここはぜひですね、そういった地域、被害が発生しているところがあればですね、速やかに周波数を開けていただいて、妨害とはもちろんですがね、されないようにお願いしたいと思います。まあ、なかなかねこの非常通信用の周波数聞いてますとね、全く関係ない曲が更新してたりとかですねお構いなしでやってる曲もいらっしゃるようですがね、これはぜひ、控えていただきたいなというふうに思います。自分の身にね、起こったことと例えていただければですね、ご理解いただけるのかなというふうに思いますけどもね。はい、というわけでございます。ぜひですねこの9月30日チーム7043のですね全国規模の訓練がございますので、こちらのタイムスケジュールをご覧いただきながらですね、運用が可能な周波数等あればですね参加をされてみてはいかがかなというふうに思います。はい、ということでございまして、今日は防災訓練についてのお話をいたしました。
ショートブレイク。
先日ご紹介いただきましてありがとうございました。戸塚 DX サークルの宮内と申します。 JPY-SCQ ありがとうございます。あ、そうですね、 BCL やってます、やってますえ、楽しんで頑張りましょう。ありがとうございます。
JP1KVE 八代です。ご苦労様です。まだちょっと来たばっかなんで、今まず第一にジャンクコーナー見てこちらに来ました頑張ってください。熱中症に気をつけて。
はい、じゃあこの辺でね、楽曲コーナーいつもの通りお送りしたいなと思います。毎朝ですね、NHK さんの朝ドラをご覧になっている方いらっしゃると思いますけどもね、この9月ね、いよいよ最終回ということでね、来週1週間残すのみとなりましたけどもね、毎週、朝ねいつもずっと見て、仕事へ向かっているところでございますけどもね、多くの方ご覧になっているのかなと思いますけどもね、今日はですねこの、今放送中の半分青い、ね、このドラマのテーマでございます星野源さんのですねアイディア、これをお送りしたいなというふうに思います。毎朝いつもこれを聞いてね会社行かれる方多いかと思いますけどもね、来週いよいよね、ラストということでねございまして、どういう展開になるんでしょうかね毎朝ね、楽しみに見ておりますが、それではお送りしたいと思います。
きっと人生はもっと楽しい。無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画は、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を各地で実施しています。祝開局20周年、 QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。
はい、それではですね59コーナーをお送りしたいと思います。今回もねいろいろとメールメッセージたくさんいただいております。早速ねお呼びしたいと思いますが、まずはですね8のですね、あ、山崎さんですね、いつもありがとうございます。 JH8AHO 山崎さん、地震はいかがだったでしょうかね。 台風21号が接近ということで、まあ、基本的に北海道人は台風の怖さを知りません。まあそうですね、まあ、今回は元気な台風で家も安定も大揺れということでね、お書きになってますけどもね。そうですね、まあ、台風はですねやはり、西方面からねずっと行きまして、北海道方面っていうのはねあまり上陸とかはね、ないのかなというイメージでございますけどもね。タワーは無事でしたがアンテナは45度ほど方向が変わりました。翌朝近くの公園の大きな木が根こそぎ倒れているなどびっくり。町内でも屋根が飛んだ家がありましたということですね。そしてですね6日の深夜大きな揺れで飛び起きました。すぐに停電となりましたが、全道的にブラックアウト状態になっているとは夢にも思いませんでしたということで、そうですよね、今回は、まあ、地震の被害ももちろんね山の崩れたところとかたくさんあったようでございますけど、それにもましてやはり全道この北海道全体がですね停電になるということでね、まあ、こういうところが非常に今回、露呈してしまったというかね、そういう被害が多く出てしまったというところでございますよね。まあ、なかなかあの本州方面ですとね停電その他については、広範囲にわたるというのがあまりなくですね、また復旧についてもですねいろんなところからの接続ができるので比較的復旧にはですね時間を空けずに、復旧したところ、もちろんね、長時間停電になったところもありますけどもね、そういう形で対応ができたと思うんですが、北海道の場合というのはやはりこういう形でですね発電所の方で被害が起こるとこういうような形で非常に被害が大きくなるというようなことですよね。これね全北海道っていうことですからね相当広範囲ですよねこれがね。我が家では、停電も早く復旧し水道も止まらなかったので助かりましたが、被害が大きかったところはあったかと思います。電池で、動く大きめのポータブルラジオが大活躍、ハンディ機を持っていないので無線はできませんでしたということでしたがね、まあ、このねラジオが活躍というのは非常にいいですよねこれね、はい。この辺ねぜひ災害時にはですね、電池で動くまた手回しのラジオもありますんでね、そういったものをご用意いただくといいかもしれませんね。停電の復旧率 50% の時点でも信号も幹線道路も半分ぐらいしか機能していませんということでね、はい。まあ、そうなるとやはりね交通事故の問題もありますからね、この辺は気をつけないといけないですよね。まあ、日本列島はどこでも大きく大きな地震が起きても不思議ではないと実感しました。まだまだ地震余震は続いていますが安全第一で、生活を続けたいと思いますというふうにねお書きになっておりましたね。まあそうなんですよねこれね、日本列島本当にいろんなところで起きてまして、まあ、関東この東京方面がですね、残すところここだけというふうにねいう方も結構多くてですね、もう数年どころじゃないですね、もう前からこの非常に気になっているところでございますよね。首都直下型地震とかですね、まあ、南海トラフ沖地震とかですね、千葉県東方沖、いろんなところでですねやはり地震これがね起こる可能性非常に多くなってますんでね、普段からの備えがですね非常に重要かなという気がいたしますね。で山崎さんの方でですね付け加えられておりますが、札幌市、これは清田区ですかね、発生した液状化現象の報道で傾いたタワーが映っていました。アマチュア無線ではここの場所では続けられないのかなと思うと心が痛みますということでねお書きになってますけど、そうですねお気づきになった方いらっしゃると思いますけどもね、家と家がですね両方傾いちゃってましてですね、その真ん中にタワーが立ってる、報道の画像を見ましたよね。はい、確かに、ありました。そしてかなり鉄塔もですね傾いておりましたんでね、これまた撤去その他ねするのも大変なのかなということでございますけどもね、はい、多くのアマチュア局もですねこういう形で被害があったところもね多かったんじゃないかなというふうに思いますけどもね、はい。まあ、まだまだね油断が許されないと思いますけどもね、山崎さんどうぞお気をつけください。どうも、こういった中でですねメールいただきましてありがとうございました。続いてですねもう一つご紹介していきます。鹿児島県のですね JF6LJQ 鎌本さん、先日は6メーターでの QS をありがとうございました。しかも珍しく AM の更新ということで喜んでいます。RJX601 の単体ということでしたが FB に入管していました。特に AM モードの話題など今後も期待しておりますということでね、これはツイッターですかね、メッセージいただきましてありがとうございました。そうなんですね、これエイスポシーズンですとねどうしても601で AM のですね運用したいということで、 時々、電源入れて聞いてるんですけどもね、この時はですね、6とですねもうちょっと聞こえてたかな、4とか5あたりがワンエリアの方で聞こえてまして、 AM でもですね結構たくさんの曲が聞こえてたんで、この時はですね何曲か更新した覚えがあるんですけどもね、確かあの更新の時にですね、番組を聞いておりますということでねお言葉いただきましてね嬉しかったですね。はい、まあ、特にこの50の AM っていうのはね開局した時に、まあ個人的にはですね、使ってた無線機そしてモードですので、ね、今も時たまこう QS をするんですけどもね、やはりあの当時のね AM のこの純粋な AM モードっていうんですかね、これが一番いいですねやはりね、はい、あの無線らしい感じ
で非常にいいですかね。
50メガ、このね601それから当時、ね憧れだった TS600 なんていうね無線機を使っていまだに AM の更新を楽しんでる方たくさんいらっしゃいますし、ね、もちろん自作でですね楽しまれてる方もたくさんいらっしゃいますんでね、こういった方々とねゆっくりお話しするのが非常にいいですよね。はい、このイースポ特有の QSB を伴ったですね AM の信号っていうのは非常にね味があってね大好きなんですけどもね、これからもまたいろんなバンドでね AM また復活し始めてますんでね、まあ、7メガと28メガでね、以前 AM の更新をさせていただいたことがあったんですけどもね、やはり2メーターとかですねそういったところでもですねまたあの AM が復活すると面白いなということでね、ぜひ AM モード復活したいなと思いますね。まあ、話題としてもですね AM モードの話題、これねやりたいなと思いますんでね、ぜひまたその辺の情報をお持ちの方がいらっしゃればですねお送りいただきたいと思います。どうも鴨志さんありがとうございました。またメッセージお待ちしております。
ショートブレイク。
JN1FRL 佐藤です。今日はハムヘアの会場に、ラジオ番組 QRL のブースに立ち寄りました。前年よりもなんかすごい人が来ててすごく盛況な感じがします。またいつも聞いてます。はい、メールもあのちょいちょい送るようにします頑張ってください。ありがとうございました。
コールサイン JR6OUM、世田谷の淵上です。今日は QRA の T シャツを着てまいりました。はい、あのトレーナーが出るのを楽しみにしております。はい、はい、お願いします。
はい、というわけで今日はですね、この QRV コーナーでねお伝えしましたが非常通信訓練について話題をね取り上げてみましたけども、このチーム7043、この皆さん方は毎年ハムフェアの方でもですねブースをお出しになってますので、情報等ね、お聞きになった方もいらっしゃるかと思いますけどもね、まあ、こういう形でですね、全国規模で、非常通信のロールコールというのは非常に、有効な手段なのかなという気がいたします。とにかくまあこういうアマチュア無線でこういうような使い方をするんですよということで訓練を通してですね告知していくというのも非常に重要なことなのかなという気がします。それとそれを機にですね、ハンディ機をお持ちの方もですね普段使ってない方結構いらっしゃると思うんですよね。充電器の具合はどうかなとかですねその辺の点検もしていただくタイミングとしてもいいかなという気がしますね。電池入れっぱなしでですね、気漏れしてですね、なんかこう、その接触する部分が錆びついちゃってですね、使えなくなってるとか結構あるのでね、電池を入れっぱなしの方はですね、ぜひ一回出してみるとかですね、そういったことも必要かなと思いますけどもね。はい、そしてあの西東京市及びその周辺の皆さん方でですね、これは超ローカルなローカル、話題になってしまいますけどもね、10月の21日、FM 西東京アマチュア無線クラブを中心としてですね非常通信訓練を行います。まあ、430メガがメインになるかと思いますが、西東京レピーターがありますこの D スターのレピーターを使ってですねお声掛けをするかもしれません。またそちらの方を経由して呼んでいただいても結構です。ワッチをずっとしておりますのでお呼びいただいても結構でございますのでね、ぜひお呼びいただきたいなと思います。また詳細についてはですね番組サイトの方でも、この予定とかですね運用の状況などはですね記載していこうかなと思っております。まあ、全国でですねこういう形で、ちょうどこの時期ですね9月10月以降でですね、非常通信訓練を行うところがあるかと思いますので、ぜひそういう方がですね、耳を傾けていただいて情報などをですねお聞きになっていただければというふうに思います。はい、というわけでございまして本日の QRL これで終了でございます。また次回、よろしくお願いいたします。
この番 組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ FB サウンド田梨がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JK1MIG 鈴木でした。 73&88 さようなら。
この後はラジバタ 2VR 続けて聞いてね。 JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で東京都西東京市よりお送りしております。